At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。東京 MX テレビ5時に夢中でもおなじみ、岡山の黒アワビこと作家の岩井志麻子さんです。よろしくお願いいたします。
黒アワビということでよろしくお願いいたします。
ご紹介がすいません、第一声から
でございます。
それいります、よろしくお願いいたします。
紹介にはお慣れになってる、
もうひょうのおばさんとかも言われてますけども、大丈夫です。もう何か他にも欲しいですけどね、なんか、ね、
他にも欲しい、
もうちょっとこういいものが、
はい、いいものを、
はい、
はい、抹消的な話で申し訳ありませんが、こう素敵な夢を見てるのに頻尿でちょっと悩まされているというようなお話も伺ってますが、
気になりですね。
そうなんですよ、もう何か加齢のせいなのか、なんか寝る前にやっぱ缶チューハイ飲んじゃうせいなのか、その夜中に目が覚めるで、ね、目が覚めた時に、ああもうちょっとだったのにみたいな、
もうちょっとい
い夢見てたのにどうしてくれるのみたいな、でトイレから帰ってきて、
あの続き、どんな夢見てるんですか。
それはなんかこう大竹さんのようないい男がふんどし姿で、ふんどし姿で、ふんどしですよ、
ふんどしですか、
ふんどし姿で現れるみたいな、ふんどしが溶けそうみたいなところで目が覚めるみたいな、どうしてくれるので、なんか必死に続きって念じながら目をつぶったら、なんかわかんないけど川の水に流されそうになってる自分とか、
夢が変わっちゃうんですね。
なんかあれさっきの続きはみたいな、流されるわみたいな。
いやもう美穂さんもね、ちょっとそれはもう、これ
共感で、私は、私もトイレに起きちゃうんですけれども、共感しております。
なかなか見られないですよね、その後ね。
続きはそうですよね、なかなか見れないですよね。
この頻尿はどうしたらいいのか、やっぱり寝る前の水分控える以外ないんですかね。
いや
これは、
いやでもまだお若いじゃないですか。
でもまあ、でも夢でね、だから夢の話とのろけぐらいつまらん話はないって言われるじゃないですか、でも私どっちも聞くの好きなんですよ。その夢の話聞くとなんかこう、いい加減ですけど精神分析できそうな気がしたりね、あんたは実はねそれがあんたの本心なのよみたいな偉そうなことが言えたり分析できた気になったりするんですけど、あとのろけもね、なんでしょう、全然腹立たないですよ。なんかいつまで続くかしらねみたいな、すげ1年後どうなってるかしらねみたいな、そういう意地悪な私が、
それは僕も思いますね。なんかこうね、なんかワクワクしてる人いるじゃないですかね、もう 今一番いいみたいなね、
なんかほら
1年後が楽しみだなって思いますね私。
なんか話それてますけど、カップルさんとか新婚さんがよく行く土地でね、なんか2人のなんか書いた、なんだろう、短冊でもなく、なんかハートのカードみたいなの木にぶら下げてたりして、で1年後来たらこのカップル何組残ってんだろうなみたいな、
ないのかしら
ね、ことを思っちゃうんで、のろけも私ニコニコしながら、
それは
聞いちゃうんですよね。
そうか、でも 夢は大体面白くないって言ってるけど、夢には必ずいい男が出てくるんですか、こうなんかこうあんまり悪夢とか見ないんですか。
悪夢じゃないですね。でも私、なんか涙が流れたのが、夢の中、私ほんもう最近本売れないなって、一応私でも悩んでいて、売れねえな、なんかこうバーンとベストセラー出ないかなみたいなことを一応私でも思ったりするんですよ。それがですね、こう夢の中でなんか何者か分からんけど、ある紳士が現れて、あなたに2つの選択がありますと、2冊の本がある、でこの1冊は 大ベストセラー間違いなし、100万部軽いです、はい、でね、これはどこも発表してないからあなたのものにしていいですと、はいはい、あなたの名義で出したら100万部いきます、はい、さあでこっちは、うんうん、あなたにとってたまらんエロいおかずの詰まった、はい、めちゃくちゃあなたの一生の宝になるようなエロ本ですと、
はいでね、
さあどうしますって言われた時に、私夢の中で、私をバカにするんじゃないよ、私を見くびるんじゃないよ、私腐っても小説家だよって、盗作なんかできるかって、パクリなんかできません、エロ本って、エロ本取って開こうとした瞬間目が覚めたんですけど、でも目が覚めた瞬間私涙を流してたんですよね、なんか
泣いた、
よくやった私っていうか、やっぱ私作家のプライドがあるんだっていう、ちょっと惜しいなとも思いましたけどね。
エロ本の中身は
エロ本の中身も見れなかったんですよね。あら、
一生の宝になる、
一生の宝になるおかずの本って、
具体的に何万部ぐらい売れればいいですかね。
いや、もうなんかもうもう本当にもう3万とか言ってくれたらいいです、 ありがたいありがたいよみたいな、もうね、なんかそんな大きな夢って、はい、なんか、なんでしょうね、もう私最近、こう身の丈と言いますかね、はい、なんか若い時は、はい、ものすごいなんか身の丈に合わない大きな夢を、だって男に対しても、だって若い時ね、その男前でお金持ちで優しくって、勢力絶倫でみたいな、なんかいろんなことを、全く己を振り返らずに言うてましたけど、だんだんだんだんこう年を経てくると、今の私が望むのは、なるべくでいいんですけど、できればでいいんですけど、定職についてて暴力振るわなくってっていう風に、そういう風になっていくんですよね。
夢はつつましく、
そうでも、もう定職についてる暴力振るわんっていうだけで、なんていい男なんだろうって、
お金なんか稼げなくても、
全然金もないしね、浮気もんだったりもするんですけど、もういいよみたいな。やっぱ夢ってちっちゃい方が人を幸せに、
でもそれはそうかもしれない
ですよね。
でもその暴力を振るわなくてとかなんとかっていうのは、頭の中にちょっと伺いましたけど、この間のジョーカーの事件がありましたね、ああいうのを見ると、人に暴力なんか振るっちゃいかん、そんな風な人が身内とかにいない方がいいとか思ったりしますよね、
まあなんか私まあ、27になる息子がいるんですよね、でこれもいろいろと心配なんですけど、とりあえず息子も、なんだろう、彼女がいて仕事してて、それでニッコニッコ、で映画監督になりたいみたいな夢を持ってた時期もあったんですけど、楽しみでやれたらいいやんみたいな風になってから、ある時期は自分に才能がないとか、どうして世間は俺を認めないんだろうとか、なんかそういうことでちょっと軽く荒れてた時期はあったんですけど、なんか最近、なんか楽しみでやれたらいいや、好きな映画見れたらいいや。
27で？
27 で。
もうちょっと早いんじゃないですか？
なんかしんないけど、それもどうかと思うんですけど、なんかもうちょっとこう何ドカーンと、なんかこうアンジェリーナ・ジョリーと腕組んでレッドカーペット歩くぞとか、なんかそういう
大きなね、
そういうの
大それたね、
そういうのってないわけって言ったら、いやそんなん、何、無双は楽しいけど、そう高い理想を掲げて全然そこに届かなかったら辛いばっかりなんって、なんか面白い映画見れた、やったでいいんじゃって、でもそれだとなんか停滞はするだろうな、この先日本国もそういう風な、日本国全体がそうなっちゃうんかなみたいな。だって私やっぱ80年代に青春時代を過ごした、バブルに青春期があった人間なので、やっぱなんかああいうのがまた来るんじゃないかってどっかで思っちゃうんですよね。
銀座のタクシーが1万円札に行ってもタクシー乗せなかったみたいな時代ですもんね。
なんかそのもうなんか地球は日本のものじゃガッハッハみたいな、ああいう時代が
ナンバーワンと、
ああいう時代がまたまた来るんじゃねえって、その とにかく80年代にはもう髪の毛が長くてミニスカート履いてるだけでモテたんですよ。もうその顔関係なしというか、
あの万年ボディコンの
もう髪が長くてスカートが短い、うん、もうこれだけでめちゃめちゃ図に乗れたんですよね。
乗れた
女ってい
い時代でしたね。
いい時代めちゃめちゃ女が高かった時代っていうか、うん、だって今びっくりするのが、はい、あのえこんな若くてこんな美人ちゃんがこんな安いお金でバイトしてんのみたいな、今現在びっくりしちゃうよもう。
そのね、あの時代はね、それで右手にね扇子なんか持ってたら鬼に金棒みたいな、
あれ
金棒扇子振ったら集まるぞ男
が、扇子で男が寄ってきたんですね。もう夕方というか、もう私が今、
うん、そうやっておっしゃってることは結構落胆で、夢が小さくこう前よりつつましくみたいな、まあ3万部みたいなことをおっしゃいますけども、うん、実生活では、今の旦那さんは韓国の方ですよね。
そうなんです。ジョンウォンは、うん、これがね、ほら今韓国すごいエンタメ系じゃないですか、はい、でね、イカゲーム、
はいはい、
あれで思ったのが、そのやっぱ韓国って本当にその競争社会、もうなんだろう、みんないい大学行って高収入で高いマンション買ってみたいなとこにうわーっとみんなが向かって、今まさにそんな時代というか、
韓国はね、受験する時でもね、
受験もすごい一生
懸命になってて、
パトカーが先導したりして、
そうですね、
それでイカゲーム、まあね、どんどん脱落していくじゃないですか。でね、私これね、うちのジョンモンって、うん、もう韓国の男にしては極めて珍しい、うん、最初から自分が負けであることを認め、
うん、
でそのむしろ負けを武器に、うん、そのダメ男好きの女を狙ってくるやつっていうか、あの賢い敗者復活戦にかけるやつっていうか、
あの花からもう戦いのぞにも放棄してるわけ ね、
その人は。それで変わった生き残り方をしてるというか、彼が、うん、韓国でははっきり言って本当に負けも負けなんですよね、うん、彼って、
うん、そうだけど上り詰めていくっていうことに比べればね、
最初から彼は何だろうな、うん、参加してないというか、うん、ゲームに、
は
い、
うん、
参加するふりだけして、うん、一応ジャージ着てるんだけど、
うん、
一応ジャージは着てるふりはしてるんだけど、はい、なんかちょっと違うところに、はい、ルートをそれていって、とにかく殺されないようにというか、じゃあね、うん、これうちのジョンウォン君を、うん、もう本当に浮気者だわ、嘘つきだわ、
うんうん、
本当にダメダメダメダメ、イカゲームの主人公みたいな、うん、感じなんですよね、
はい、うん、お小遣いもネタ
ない、お小遣いもね、しかも開き直りがすごいんですよ、ね、うん、私ソウルの家に行って、はい、私のじゃない女の化粧水があったから、はい、これ何、うん、って言ったら、うん、ん、これシマコのだよ、シマコ年寄りだから忘れてるんだよって、ね、はいや、あまりの切り返しに私あうっていうか、どう答えていいか分からず、うん、思わず、うん、ごめんって思わず言っちゃったんですよ。
違う、
思わず。そしたら向こうがすかさず、シマコは僕を疑って僕を傷つけたね、シマコは僕に謝罪と賠償が必要だよって言い出して、お洋服買ってって、うん、なんでお洋服買わされてんの私っていうか、どうして浮気されて年寄りと言われて謝れ言われてお洋服買わされてんだろうと思うんですけど、
それでその香水つけてるやね自分で、
おなんか分かんないですけど、でもね、
いい香水だよ、また
これまた2人でちょっと旅行した時にね、
はい、
これ旅行会社のミスで、
うん、
日本人は全部中国の方面行ったんですけど、うん、ノービザなんですけど、はい、韓国の方は、うん、マカオとか、うん、香港はビザがいらないんですけど、はい、そっから大陸の上海に行くときにはビザが必要なんですよ、はい、で旅行会社のミスで、はい、ジョンウォン君、うん、ね、うん、ビザ取れてなかったんですよね、で全部旅費私が出したので、
はい、
手続きも全部私がしたので、
はい、
でそれで、うん、香港の空港のカウンターで、うん、こちらの方はビザがないと入れないですって言われた、うんうん、で私どうしようと思った時に、うん、ジョンウォン君が、島子肉まん買って橋の下で寝るからって言ったんですよ、うん、 でその時私可愛いっていうかあ、ね、これよこれこれと思ったのが、もしもこの時ジョンウォンが旅行会社のミスを責めたり、はい、私のうっかりを責めたり、あと罪なき香港の空港のカウンターの職員に食ってかかったりしたら、はい、なんだこいつ、一緒にいられんわこんなやつとってなるんですけど、肉まん買って橋の下で寝るからってニコッとした時に、ああこいつと一緒にいたら楽だし楽しいなやっぱと思ったんですよね。でも多分多くの日本韓国問わず多くの女性は、そもそも旅費を出せない男とかね、全部奥さんに任せる男とか、英語が全く喋れない男とかについてね、それいらないって多くの女は言うかもしれないけど、私にとっては英語喋れんとかお金払えないとか、そんなこと本当どうだっていいんですよ。ただもう何危機に陥った時に冗談言って、全ての人を許し、笑ってるっていうところがもう最高ですよ。でも絶対これイカゲームでは生き残れないんですよね彼は、イカゲームでは生き残れないけど、島子のイカ臭いゲームでは、もうめちゃめちゃ優勝しちゃったんですよね
まあそんなオチがあるとは思いませんでしたけど、いやでも、聞いてるとそのジョンウンがなんかすごい素敵なやつに思えてくるんですけど、
もうね、何なんでしょう、飽きないんですよね。でね、こう韓国男性なんだけれど、こうその最初から自分の負けをアッハッハッと認めて、負けを武器に生き残るなんざ、もしかして最強のサバイバーというか、
そうですね、
かもしれないとまで、なんか自分だってゴルゴ13だって、私ゴルゴ13も大好きなんですけど、ゴルゴが印象的な言葉いくつか言ってますけど、その中に俺が生き残ってるのは、ウサギのように臆病だからだと言うんですよね。狼やなんかだったらすぐ殺されてるって、常にビクビクして、周り伺って用心に用心を重ねて生きてるんですよね、ゴルゴ13ってね、一見ね全く用心とかしてないような雰囲気じゃないですか。だからジョンウォン君はあんな全面的に負けを認め、負けを全開にし、負けを武器に生き残るっていうのは最強であるなと。
ゴルゴ
一周回ってゴルゴかよみたいな、
すごい人かもしれない
と思っちゃいますね。
まあお話伺ってて思いますけど、やっぱなんか僕たちその今の話も含めて、なんか社会のルールつうか、こうそれはまあ韓国もそうなんでしょうけど、日本なんかでもあるそういうものから解放されたって、そういうものにとる、例えばなんていうの、自己責任とかいろんな、なんかこう言われてますよね今日本は。まあ今のお話はそういうとこからなんか解き放たれてる人みたいにも聞こえるんですけど、
あとまあそれでもそんな私でも、さすがにもう無理かも、ちょっと離婚本当にしようかなと思ったこともあったんですよね。でその時にうちの息子が必死に止めてたんですよ。その息子が止めた理由っていうのがね、さあ母ちゃん、母ちゃんの周りって割と立派な男性が何人かいるじゃんって、社会的地位があったり、お金あったり、でお母ちゃんがそういう男に必死になんかこう愛想振りまいたり、なんかこびるような真似したり、母ちゃんがすごい気遣ってるの見ると、僕つらいんよ。でね、母ちゃんってさ、ダメ紐に向かって威張って小遣い欲しいんか、ふれふれみたいなことやってる時、めっちゃお母ちゃん生き生きして嬉しそうって でね、でお母ちゃんジョンウォンを捨てないでって、ジョンウォンを捨てたらお母ちゃんの周りのダメ男が僕一人になってしまうって、僕を一人ぼっちにしないでって、ダメ男の仲間がいないのはなんかまるでイカゲームで助け合う敗者のような、なんかこう感じになってきてますけど。
いやいや、何気なしに伺った話だけど結構答えるお話ですね。いや、そのでもあれでしょ、ジョンさんのお父さんと あの岩井さんだ年齢結構近い、
いやあのお母さんと同い年なんです
よ。お母さんと同い年
で、ね、これもあの、ね、韓国って、はい、数え年で言うんですよね、はいはい、年齢を、うん、未だに、うん、だから最初私あの、うん、あんたお母さんいくつなのって言った時に、うん、私より2歳上の年を言ったから、はい、あ、さすがに私よりちょっとでも上だったんだなと思ったら、うん、何のことはない数え年で言ってたから全くの同い年だったたんですよ ね、 でね、またこれちょっとハードな話ですけど、はい、あのジョンウォン君ちっちゃい時にまあ親が離婚していて、うん、あのお母さんのお母さんが育てたんですよね、おばあちゃん、母方のおばあちゃんが
おばあちゃん子、はい、
だったんですよ、うん、だから私と出会った時に、うん、彼の原風景の中にいるおばあちゃんっていうから、うん、が現れたわけなんですよね、
あーハードな話ですね、
さらに
原風景が、
さらにですね、うん、ちょっとお母ちゃんがちょっと精神的に不安定な人だったらしく、まあちょっとハードなこと言いますけど自殺するんですよ、でね、自殺してから彼は私のことを、あのお母ちゃんって言い出したんですよ ね、 でね、そうするとね捨てられないんですよね、
お母さんともちょっと見たりとかされ
て、ね、愛憎の韓国人の愛と憎の深さってもうちょっと圧倒される時があるのが、あのね、ジョンウォン君のすごい仲のいいあのお友達でね、街何遍か会ってるんですけど、背中に変わった入れ墨があるんですよ、なんじゃこれやと彼が最初見せてくれたんですよ、家の中で変わった入れ墨っていうのが赤ちゃんの顔とおばあちゃんの顔が彫ってあるんですよね、でこれ何って聞いたら、そのジョンウォンのお友達もその幼い時に両親がまあちょっといなくなっちゃったというか、でそのジョンウォンのお友達はずっと自分はお母さんに捨てられたって思ってるの、でね、背中に彫ってるのは捨てられた僕と育ててくれたおばあちゃんだって言うんですよ、でもそのね、捨てられた僕と育ててくれたおばあちゃんトータルするとそれお母さんですよね、あの一番彼が憎んで愛してるのってやっぱり僕を捨てたお母さん、
はあ、捨てられたりねするとそういうのね、
もうぜひ小説が売れることを願って
お願いします
お時間が近づいてきてしまいました、は
い、イベントが、ね、ございまして、そちらの お知らせをさせていただきます、うん、作家デビュー35周年記念トークライブしまこ祭り、ゲストにタレントの徳光正幸さんと書道家の山崎周央さんを迎えて送る2時間のトークライブです。会場は新宿ロフトプラスワン、12月7日火曜日午後7時にイベントがスタートします。会場で生でご覧になれるチケットだけでなく、ネットで生配信を見ることができるチケットもあります。詳しくは新宿ロフトプラスワンの公式ウェブサイトをご覧ください、はい、さらに岩井志麻子さんの新刊が現在発売中です、はい、タイトルはレイレイやっちもねえです。第6回日本ホラー小説大賞と第13回山本周五郎賞を受賞した名作没定協定の正当な後継作となります。角川ホラー文庫から税込み660円です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、はい、大竹メインディッシュ、ゲストは岩井志麻子さんでした、はい、ありがとうございました。
本当に今日は
とっても、うん、
優しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。もう本当にもういやなんか
いや今日はためになりました。